はい。では本日の聖書箇所を読みします。本日は、マタイの福音書、12章46節から50節までです。ではお読みします。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい。あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい。私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。アメン。それでは今日は同じ道と題して、キジさんに証をしていただいた後、時間があれば 分かち合いをしたいと思います。
あ、おはようございます。まあ、今日、まあ、証って言っても、あれなんですけども、私、1ヶ月以上になりますか。日本に約1ヶ月ぐらいいたんですよね。10月、中旬から9月。9月の中旬ぐらいから、10月の中旬ぐらい。で、まあその、まあ、体験って言って、あれなんですけど、まあ、もう、まあ証って言えば証なんですけど、自分自身この、まあ、コロナの前とかは一年に一回は必ず帰ってったような感じだったんですよね。で、確かもう3年以上帰ってなかった。で、まあ自分でこんなこと言ったらあれですけれども、この病気になってですね、この癌ですね、なって、まあ、それも3年ぐらいになるのかな。ちょうど3年以上になりますかね、もうね。手術してから。で、やっぱりその自分の信仰っていうのが、この強まったのが、まあ今もそんなに頂点には達してないと思いますけれども、その頂点っていうのは変な言い方なんですけど、まあ昔よりは少しその病気になってから、まあ神様が与えてくれたっていうのは思います、少しは。で、その後ちょうど日本に帰ったもんですから、いろんなこの信仰的なその経験みたいなのをさせてもらって、まあ何が言いたいかというと、やっぱり日本に、で、僕はそのクリスチャンの友っていうのがいないんですよね。いないっていうか、まあ、ある教会には行ってるんですけれども、その、ある牧師とは、まあ、結構、その、すごい深い関係になってるんですけども、まあ、その他の方々とは、それほどなんかこう、本当に、こう、まあ、関西で言ったら、関西の、例えば、下ネタとかね、そういう、なんかもう、下品な話とか、そういうことをするっていうのは、ないんですよね。クリスチャンの友ですよ、もちろん。だから、このニューヨークだったら、まあ、田辺さんとか、まあ、他の人、あやさんにしてもそうですし、まあ、そんな話とか、ぶっちゃけな話しても、こう結構、あーとか言って、こう、乗ってくれるわけなんですけども、やっぱり、その、クリスチャンの仲間で一人、その、牧師ぐらいしか本当に、もちろん、北海道行ったら、宮地先生とかおられますけど、そこまでちょっと行かなかったし、いなかったんで、やっぱりね、その、日本において、その牧師以外はこう、なんていうか、そのクリスチャンの中で、こう、そういう、砕けた話ってその できなかったっていうか、 なんでいいじゃんって友達いたらって思うかもわかんないんですけども、やっぱね、道が違う、今のこの聖書箇所にもありましたけど、やっぱり道が違うっていうのは、やっぱりその、なんて言いますか、平行線なんですよね。こう、向こうはこっちの道、こっち。で、その中でやっぱり深い話になってきたら、ぶっちゃけ、なんていうか、続かないっていうか、というのを経験しました。今回の旅行で。昔はそんなことはなかったんですけどね。やっぱり、今のその聖書箇所ですかね。やっぱり、親や兄弟とか、そういうのが私たちの兄弟ではない。これもね、昔は主にある兄弟とかって言ってたときに、自分はなんでそんな主にある兄弟なんて言葉を発するのかと。なんかもう、半分この、馬鹿にした感じで思ってましたけども、でも、やっぱり行く道が一緒のところに行くと、やっぱり主にある兄弟なんですよ、これが。で、聖霊っていうのも、もう、聖霊の内住っていうんですか、その入ってるっていうのも、やっぱり入ってない人と入ってる人とは、やっぱり、もちろん彼らは受け入れてないんだけども、それはやっぱりちょっと違うんですよね、感じが。まあ何が違うかって言って、例を出すとね、例えば、何かのアクシデントがあったときに、まあ自分もそれはたじろぎますよ。でも、そのことだけを集中していこう。もうそればっかりになっちゃう。ほんで、結局結論、ある人は、もういいじゃん、そんな考えなくてもいいじゃんっていう。ね。もうそんな済んだことだから。そこがやっぱり、自分は違うと思ったのは、やっぱり、そうなった時に、神様はどう思ってらっしゃるんですか、このことに対してとかっていう言葉、ことは全く考えない。だそう思った時に、やっぱり、もういいじゃん、神様に任したいって。思うのと、もういいじゃん。そんなの、どうでもいいじゃん。本当にどうでもいいじゃんっていう。それと、やっぱり、平安度が違うと思うんですよね。平安。まあ自分はやっぱりそうなった。まあ、幸いにもそういうことはならなかったですけれども、日本で。まあなった時に、多分、そう、思える。それはなぜかというと、やっぱり道が同じだからなんですよね。兄弟、姉妹っていう。その道っていうのが、やっぱり、最近になってこの見えたかなって、そういうのがあります。まあ道って具体的に何なのかなと思って、やっぱり考えたんですけども、やっぱり最終的には、まあ自分たちは死を打ち勝ったということですよね。死に。やっぱり、永遠たるものが私たちに与えられるということ。そこのとこが、まあ最近だって、そういう死を目前にして考えたときに、克服できたっていうか、まあ、もちろんそれは寂しいと思いますけれども、皆様とお別れするの。でも、また会える。そこで。で、イエス様と共に、生きることができると。まあ、自分なんか多分、恥ずかしながらね、まあこんなこと言ってますけど、悪いことやってます。いろいろとね、自分の罪を犯してます。まあ、 だから多分イエス様に会った時はもう、うん、お前もちょっとねちょっと言われるかもわかりませんよと。でも僕はイエス様と会えるっていうことを信じてるんですよ。信じてるというか、やっぱり信仰と聖霊によってね、やっぱりなんか昔はそんなこと思わなかったけど、なんか絶対っていうその確信はあります。それまあ今日の分かち合いなんですけどね、分かち合いっていうか、まあ短い、まあそれを思ったんですけど、最後にね、そのなんていうかね、まあある、まあクリスチャンの人でもやっぱり、いろいろこうそういうのはありますよね、考え方とかが分かれてて、自分でもよくな分かんないんだけども、すべての人が天国に行ける。まあモルモンの人なんかは、なんかその聖霊のバプティスト、洗礼を死んだ後の人にあげるとかっていう、そういったこともされてるそうです。なんか聖書にはそういうこと全く載ってないんですけども、まあ載ってたら教えてください。まあそういう、僕は自分ではわかんないです。みんな天国に行けるとか、そういったことを言ってることっていうのは、自分はその神学者じゃないし、その聖書もそんな、まあ読んでますけれども、はっきりと言うことはできません。けれどもね、僕が言いたいのは、やっぱね、イエス様を知らずに死んだら、で、イエス様と会った時に絶対、まあ、例えばね、その皆さん天国に行けると考えた時に、イエス様に会った時に絶対に、つまんないとか、なんか、もう全くこう、あれですよね、何もないから、イエス様のことを知らないから、どういう感じになるんですかね。まあ僕はまあ、うまく表現できるので、つまんないっていう表現をしたんですけども、そういった人たち。会っても、なんか、絶対話合わないし、うん。僕らもそうだと思うんですよね。やっぱり、例えば僕の友達とか多分イエス様まだ知らないと思うんですけれども、例えばその人に会ったとしても天国で、多分もう神様がこの、なんていうか、もう完全な、なんていうか、世界なんですよね。神様が支配されてる。その中で、例えば自分がそのイエス様を知らない人と会った時に、やっぱり話合わないです。合わないし、会えるのかどうかわかんないですよ。それ、自分はよくわかんないから言ってんだけど。多分、なんか今みたいな感じになると思うんですよ。今っていうか日本で会ったような感じ。日本で、だから、俺友達好きだけども、やっぱり、なんていうか、やっぱりこう、100% 一緒に進もうっていう感じじゃないんですよね。まあ、そんなこと言ったら友達に悪いんだけど、そういう感じになるんじゃないかなと思って、僕は思ってます。天国で会った時に。今みたいな。だから、僕は何が言いたいかというと、やっぱり、自分たちは、イエス様をやっぱり伝えなきゃいけない。伝えなきゃいけないっていう、伝えれるように、聖霊様、私を変えてくださいというふうに私は思ってます。ということなんですね。今日の話は。はい。まあ、短かったですけども。なんか皆さん、ありますか？
つまんないというのは要するに、仮にそういう人たちが天に行くかどうか別として、死んだ後イエス様に会っても、うん、うちらが持つかもしれないような感動とかそこにないだろうと。
そう。そういうことですね。
はい、
だから やっぱり伝え、やっぱり、なんていうか、まあ自分自身はその、なんていうか、その、やっぱり、まあはっきり言うと、聖書にはそういうこと書いてないから、どちらかというと、やっぱりイエス様信じてないと、やっぱり違うところに行くのかなっていうのは思ってます。会えないのかなとかいうのは、そういう心は、まあ、気持ちはありますけど。
そしたらほら、論点がずれてこない。
いや、でも。
イエス様に会った時の感覚と、地上でのクリスチャンじゃない人たちとクリスチャンの交わりの中の感覚が似てるっていうことでしょ、言いたいの。
うん。あ、まあ、会ったとしたら、ね、会ったとしたら。で、うん、
なるほど。日本の場合は、特に、まあ、信仰にしても、政治にしても、友達同士で深い話しちゃいけないような風潮があるよね。
うん。
引いちゃうとか、煙たがれるとか、何お前真面目な話してんだよって。
まあ、自分は言うんですけどね、時々に。
いや、だから、そういう風潮があるじゃん、日本の人たちって。うん、で、なんか酒飲んで話してることっていうと、ゴルフとか女とか、スポーツとか ね、まあ、ね。そういう、何、あと人の悪口とかね。うん、当たり障りもないようなことばっかり、うん、騒ぐだけ騒いでその場終わりみたいな感じのことが多いじゃん、なんか。うん、でもアメリカの場合はクリスチャンじゃなくても、深い話をしたがる人結構、おるよね。なんかその辺のなんかノリの違い、まずあるけど、多分日本人はクリスチャンかどうか以前の問題のような気がする。うん、そういう深いとこはあんまり話したくないみたいな。みんながみんなじゃないけどね。ただそういうのを友達とはいえちゃんと話してくれるのを見つけるのって結構難しいかもしれないなと思うことはあるな、日本に帰って。ただ友達と一対一で会うことが少ないからね、日本に、自分の場合ね、うん、日本に帰るとやっぱり友達と会うと何人か一遍に会っちゃうことが多いから、
あ、まあそれもあるから、ね、
そういう時って余計になんかみんなそういう話をしたがらない、当たり障りもないような話で済ましたいみたいなのがどっかにあるような気がするね。今もいるのかどうか知らないけど、前に、この辺にいた牧師先生で、マサチューセッツかニューハンプシャーかあの辺の出身で、アメリカ人なんだけど、日本の進学校に行ったというすごい人がいて、日本語で進学校に行ったんだよね、アメリカ人なんだけどね。で、日本語ベラベラで、まあその人が一回話してくれたんだけど、日本っていうのは、まあこれ何度も話してるかというと、神様に委ねるか、それともどうでもいいじゃんっていう投げやりの状態かっていう話あるね。日本っていうのは、教会の中でも、しょうがないの一言で済ます文化があるっていう。
うん、
その一歩先に、で神様を委ねるべきなのに、うん、日本人っていうのはとにかくクリスチャンだろうとクリスチャンでなかろうと、もうしょうがないの一言で全部済ませて、先に進もうとしない、良くない文化があるっていう。
確かに。
うん、そこをおっしゃってて。やっぱ興味をなくす、諦める、前に進もうとしない。うん、まあ、それが教会の中にもあるから残念がってたけど、教会外はもっとあるのかなっていう。うん、委ねない、委ねる対象がないから、ね。そういうのを今聞いてて思い出した。はい、皆さんので何かありますか？そういう、日本だとね、やっぱりクリスチャンがない友達の方が多いと思うけど、なんか、それで、アメリカでもそうだよね、ニューヨークなんか特に、クリスチャンって言うとダサい、煙たいみたいな人たちが多いから、そういう感情を持ってる人たち多いから、ノンクリスチャンの人たちと喋ることって結構多いんだろうと思うけど、そういう点も含めてっていうのと、あと、まあ、さっきね、家族とか兄弟姉妹って話をしたけど、この間もキズナヤヤと喋ってて、家族っていう表現って変だよねって話を自分がしたんだけど、神の家族って言うけど、教会の人たちみんな神の家族ですとか言って、てめえら一緒に住む気あんのかよっていうね。そういう。うん、だから兄弟姉妹ってのはわかるよ。だって兄弟でも姉妹でも住みたくないじゃん、一緒に。
ああ、そう
でしょ。でも大事にはしたいわけよ。うん。だけど、家族って言っちゃうとさ、一緒に住む気ないのにね、家族とか
家族って書いてるとかあるの、
神の家族ってみんな使うじゃん、そういう言葉を。
家族
言うじゃんよ。ね。だけど、そこはさ、なんかさっきの話で、なんていうの、血が繋がってるから家族かどうかは、もう今のこの世なんかわかんないし。
わかんないね。
だけど、血が繋がってなくても、お互い大事にしてると家族みたいになれる部分があってさ。 なんか、まあクリスチャンの場合はそういうところを言いたいんだろうけどね。うん。まあでも、血がつながってるつながってないとは別の次元のつながり方ってやっぱりあるよなとか思って話を聞いてたんですけど。はい、すいません。喋りすぎたな、また。何かありますか、皆さんの方で。
どうなんだろう。私は、なんかその、友達とかでさ、そういうふうな、クリスチャンの友達なんて、ここ以外でいないけどさ、ここ以外で、いい、とか、他の日米とかさ、教会以外でいないけど、日米とかの友達とかだと、ね、そんなに喋る機会ってないから、深いことなんて喋ることなんてないし、だから、深いこと喋るのって、ここの友達と、とか、それとか、日本でクリスチャンじゃない人でよく喋るのとか、妹とかね、それとか一部の友達がいるけれども、そういうふうな、深いところまで喋る友達っているけれども、なんて言うんだろう。そういうふうなさ、話す、みんながそうじゃないくてさ、なんとなくそういうふうなことを喋れるなっていう友達だと、喋れるね、私は結構。深いところまで。喋っても。向こうも拒絶しないし、私も喋れるから。だからなんとなくそこら辺で、うん。多分、うん。なんとなくそこら辺で。選んでるんだろうなっていう気がするんだけどね。もうね、クリスチャンじゃなくて、クリスチャンじゃなくても、なんとなく霊的なことを喋れるっていうところを選んでるんだろうなっていう感じがする。だから、うん。そうだね。死んだ後のことはどうなるか、誰がどういうふうになるかっていうことは、ほんとわかんないからね、私は。だから、なんとなくそこら辺はわかんないなっていうところで、うん。うん、思うね。でもね、そういうふうな深いことを喋る友達の時、喋れる友達の時、前すごいハッとしたのが、その友達と喋っていたときにね、自分は実は子供の時に、とても大変だったっていう話をしていて、それで、とても大変だったからね、自分は考えないことにしたんだって、大変なことがあると考えないことにしたって、子供の時にね。だから、ね、忘れることにしたんだっていうふうに言っていたのね。だからね、すごくそれを聞いてね、なんとなくね、その人が、大変だと思うことが、この人にとってこのことは大変なんだなって思うようなことがあっても、その後ね、あっさりとね、ヒュッとこうね、考えなくなる感じ、そのことがなかったように振る舞う感じの人だったから、だから、この人はそういうふうなパターンがあるから、この何事もなかったようになんとなく振る舞っていくんだなと思って、で、思ったね。だから、そういうところでなんとなくつくづく思ったのが、そこで神様に、助けを求む、自分の心のケアの助けを求めるとか、そういう、ところがあるのは、あった方がいいんだろうなって、っていうふうなことは思ったことがある。だから、そういうふうなことで、さっきの言った、委ねるとか、しょうがないとかいう話とかっていう話があるけれども、最終的に委ねるとか、助けを求めるっていうところが神様であるっていう方が、があるっていう方が、私は自分が救われるなっていうふうな気がするな。うん、っていうか、まあ、今のところこんな感じ。
ありがとうございます。何か他に？
いや、なんか霊的なことを話せるか話せない相手に話せるかどうかっていうのは、クリスチャンかどうかっていう問題とは、ちょっと関係ない感じが、関係ないと思う。 います。
あ、いや、自分がそっちに話持ってただけで、キズさんが言いたかったのは、信仰を持ってる人と持ってない人で、やっぱりどっかでノリが違うっていうことを言いたかったんでしょ？
そうですね。いや、まあそうなんですけども、
いや、
やっ
で
ぱり
も
最
その
終
ノ
的な
リ、
ゴール。
ノリが合うかどうかって分けても、やっぱりクリスチャン、同じクリスチャン同士でも、この人同じ聖書読んでるんよねって、私たちと同じ聖書かいなっていうような人っているじゃないですか。だからそのノリが一緒とか話せる話せないの話ではない。
ノ
それ
リ
で
とも
や
ちょ
っ
っ
ぱ
と
り
ね、ごめん、ノリという表現が悪かったけど、今日のタイトルみたいに同じ方向に向かってるかってことでしょ？
そうですね。やっぱり、最終的には、やっぱり、
ちょ、ごめん、ごめん。
死ぬ、やっぱりこの世の中、僕はこの世の中だけじゃないと思ってるわけですよ。やっぱり聖書読んでたら、やっぱり、見えてくるし、どういうふうになってんのかっていうのを、なんて言いますか、死んだ後ですね。で、それ、希望がやっぱり持てるんですよね、自分は。で、まあ偉そうなこと言うけど、自分はやっぱり癌になって、それを真剣に考えることになりました。そんな、こういう癌じゃないけども、やっぱりそれも、今まで考えなかったけども、心に関してね、どうなってんのとか、考えなかったけども、やっぱり聖書っていうのはやっぱり、やっぱりその死の後も、やっぱり私たちに教えてくれてるっていうか、まあ、はっきり言ったら死に打ち勝ったということですかね。イエス様もそう、イエス様がその霊であって、やっぱり、そこがやっぱり、まあそこは一番というかまあ重要なことだと思うんですよね。僕はね。
すみません。なんか間違った表現を自分が使っちゃったんで、全然違う方向に話しちゃった。
ごめんなさい。私、
なんか、
理解力不
マリ
足
さ
で、
ん、じ
す
ゃあ、
い
ご
ません。
めんなさい。続けてください。すみません。
私が一番感じたのはそこの話。なんか、クリスチャンかどうか。ただ、まあ、さっき言った、同じ聖書読んでるよね、この人。聖書同じよねって思うような人がいても、やっぱり、神様を受け入れてる、か、どうか。で、まあ、でもちょっとごめんなさい。ちょっと 説明ができないです。ごめんなさい。
いや、だからその僕は思うんだけども、人間ってやっぱり完璧じゃないから、いろんな人が、そのクリスチャンの中でも牧師でもそうだし、いろんな解釈をしてしまうんですよね。やっぱりそういうのがあるから、やっぱりその辺はやっぱり論点違うと思うんですよ。もう外れていって、だからまあ具体、まあさっきの例を言うとですね、万人救済っていう言葉があるんですよね。すべての人は救われるっていう。自分はそれはちょっと、そういうクリスチャンの牧師もおられるんですよ。だけども、それはちょっと聖書には書いてるかなとか思うと疑問に思うんですよね、自分はね。まあ、ちょっとヘビーな話になりましたけども。
だから、どんな罪人でも、神様を信じているって告白すれば、救われるっていうことですよね。だから。
そう。それはもう確実なんですけども。あとやっぱり、まあさっきも言ったけど、たとえ死んで、その後に、イエス様とやっぱり絶対僕たちは会うと思うんですよね。その時に、まあ、さっきも話したけど、絶対知らなかったら、なんか、もういいやっていう感じ。昔の俺だったらそうなると思うんだよな、この人とか思って。やっぱり、それもありますね、自分が。知らなかったら。だから、まあでも難しいんだよね。イエス様知ってくださいって言っても、なんでってなるから。だから、やっぱり、 やっぱり自分のこの何て言うか、こいつはなんでこんなにいつも、幸せそうな顔してんだって。あ、いつも愛想いいんだ。あ、いつも優しいんだとか。いつも、まあちょっと切れるとこあるかもわからないけど、まあ、結果的には、まあ、悪いやつじゃねえと。思わず、なんでかっていう。それも大切だと思いますよね。まあでも、まあだから人間いろいろいるから、そういうやつばっかりじゃないし、クリスチャンの中でもね。自分までいくらでも言われたことあります、友達に。お前はそれでもクリスチャンかねっつって。おかしいんじゃないの？兄弟にも言われたことあったし。ああ、ちょっとおかしいね、クリスチャンって。それはやっぱり自分自身、やっぱり自分のことしか考えてないときに、そういうこと言われますよね。自分の、なんていうか、はっきり言って、もっと醜くなるかもわかんないね。イエス様を知ってるのに、そういうことをするって、本当、もっとなんていうか、醜く感じられるんだろうね、彼らにとっては。イエス様を知ってる割にはおかしいこの人がつって、だからその辺やっぱ聖霊様に委ねっていうかね 反省するとかね、やっぱり悔い改める、 そうですね、悔い改めが必要です。
私、なんだっけ、その、キジさんの話を聞いてて、キジさんはほら、死に直面したじゃない。だから、直面したから私よりも、その死に関して、もっと身近に感じたと思うのね。だから、それを、全然感覚的に違うんだと思うの。それで、だから、キジさんが感じたことは感じたことで、そこで強烈に感じたことは、やっぱり、それはすごい真実なことだと思うんだ。で、それでね、なんとなくこれ
年です
は、
ね、年もあるんだよね、年っていう。
年もあるんだ。で、それで、そのイエス様が死んだらさ、イエス様が現れてね、じゃあそこで、ああってね、知らないって思うかっていうところで、ちょっとよく私ね、そこら辺もね、神様の世界だから、どれぐらい神様が、今考えているような、私たちが想像できるようなことで、イエス様が現れるかとか、神様が現れるかって、本当計り知れないと思ってね。で、なんでかっていうと、私が初めて教会に行った時に、ね、ただなんとなく、あららと言ってしまった教会でね、それでね、礼拝が始まった途端ね、誰かが私を呼んだっていうことで、その強烈な感じってあったんだよね。それで、生きてる私でさえそんな強烈な感じがあったわけだから、もしかしたら死んだ時に、イエスさんも知らないで死んだとしても、誰かが来た時に強烈に幸せに思えることがあるかもしれないって思うの。だからそこの可能性がね、ちょっと私はね、わからないって。で、思うのね。それでそこでね、だから私がもし、イエス様のことを、さっきの人に対しても、イエス様のこと、神様のことが、もうちょっと、この人に分かってたら楽なんだろうな、とか思うのは、私が今生きている中で、生きているって、今この世に、生きなさいって神様に言われて生きたっていうことは、何かをね、感じなさいっていうふうなことでね、勉強しに来た時に、この世の中で、いる中でイエス様の愛を知るとか、神様の愛を知るっていうふうなことをね、勉強して感じることができたっていうふうな幸いを他の人に知らせたいなとか思うんだけれども、それが死んだらどうなるのっていう話だとね、ちょっと私、これは木地さんの感覚、木地さんが強烈に今感じているところと私が通ってないせいもあると思うんだけれども、その感覚がちょっと今のところ、ちょっともっとそこら辺はわからないってちょっと思うんだよね。だから、どうなんだろうね。イエス、十字架でさ、3人いてさ、 十字架で3人いて、1人の悪い人はさ、私を覚えてくださいって言って、死ぬ前に言ったから、許されたのか、1秒遅れて死んでしまった後に、神様覚えてくださいってね、言ったらね、許されなかったのかとか、そういうふうなことってわかんないじゃない。だから、ちょっとそこら辺は私は、わかんないなと思う。
なんかニヤついてま す
いや
が、
いやいや。
何か言いたかったんですか？
いやいや。今日ちょっとね、歌を歌わせてもらうので、全く今のサブジェクトと全然関係ないような歌なんですけども。いや、でもね、僕はやっぱりね、一人でいても、この苦しい時もね、痛い時も、やっぱりイエス様って思った時に、やっぱり、本当平安が来るっていうのはあります。ありました、今まで。今まで生まれて初めてこの痛みっていうのをね、経験したんですよ。病院で。今までやったことない痛み。本当に痛い。僕を切られてね。俺が切られてね。笑ってたんですけどね、YouTube とか見て、なんか、俺と一緒のようなこと言ってる人がいて、なんなあるわけねえよ、と思ってたんだけど、本当に痛い痛い。あれですね。生涯で一番痛かった痛みでした。まあ、これから病気になる人にね、そんなに今日、怖がらせたらいや、ダメなんだけども。やっぱりそういった痛みをやって、心の痛みももう、皆からさず、授け、さ、えー、さ、さ、さ、授け、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、 みんなから蔑まれて、そういった中で肉体の痛み、ね、心の痛みもされて、で、死なれて、ね、ということ。でも、皆さんそういうことよりも、日本の方々は特にそうですよね。クリスマスが、こう、ね、素敵な夜なんですよ、やっぱり。ジョーさんの話じゃないけどね。きっと君は来ないとか言ってね。ってこと言ってる。まあ僕もあなた好きですけどね。まあ言ってる。でもまあ今日の歌歌はちょっとね。やっぱりイエス様がいてね。一人の時でも。そういう時こそ本当にやっぱり僕は神様を思うんじゃないかなという。心でね、この歌を作りました。皆さんも意見がなかったら、
もうここで終わらしてるようなもんだからいい
そ
よ。
うですね。
歌っちゃってる。
じゃあ、田辺兄弟 に、ちょっと今日は助けをもらって、歌わせてもらいます。
あなたがいるから。 Jesus was born for you.
それでは、一言お祈りします。神様、本当に、あなたが聖霊によって、あなたの聖霊によって、私たちがあなたを知り、そして本当にこの世の平和じゃなく、神様の本当の平和、安らぎ、そういったものを私たちに与えてくれたことを感謝します。あなたが、お生まれになり、そして30年少しの命でありましたけれども、十字架につけられ、そして本当に痛み、心の痛み、すべてのものをあなたが背負ってくださり、そして神様と和解されたこと、本当心から感謝します。私たちは本当それで生かされています。その、この素晴らしい平安、あなたがいただいてくれた、それを知らない友、また家族に伝えることができますように、どうぞ聖霊様、私たちを導いてください。本当に今の中、自分が我、本当に自分だけ、人のことはどうでもいい。ね。そういった、まあ自分もそうですけれども、そういった人たちが本当にたくさんいます。そして戦争が生まれ、悲しいことがたくさん起こっています。いろんな人が本当に憎み合い、この人種においても悲しいことがたくさん起こっています。どうその中であなたがお生まれになり、本当に光を与えてくれることを感謝します。そしていつか、本当にすべての方々があなたの愛を知ることができますように。主よ、私たち一人一人を用いてください。お願いします。今日、この礼拝に集いたかったこと、人たち、心から お願いします。この祈りをイエス様の御名によってお願いします。アーメン。
うん。